こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。優れたリーダーは皆初心者である。ブリヂストン元 CEO の荒川ソメヨンが自身の海外事業ファイアストン買収関連業務欧州事業の立て直し、全世界規模の組織運営で得た経験をもとにまとめたリーダーシップ論である。一般的な強いリーダー像とは異なり、本書は繊細さ、心配性、臆病さを欠点ではなく、組織を誤らせないための感受性として位置づける。内容は精神論だけではなく、部下の自尊心を損なわない接し方、現物現場現実を重視する判断、組織内で生じる権力の歪み、理想を起点にした経営姿勢などに及ぶ。目的は命令や威圧で人を動かすのではなく、共感と目的への徹底によって人が自発的に働ける状況を作るリーダー像を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、昇進な楽観主義者という逆説的なリーダー像。本書の中心にあるのは、昇進さと楽観性を両立させるリーダー像である。ここでいう昇進さは、単なる弱気や決断回避ではない。リスクを過小評価せず、人の反応や現場の違和感に敏感で、最悪の事態を想定できる性質を指す。一方で楽観性は、困難があっても目的を諦めず、組織が前に進めると信じる態度である。この2つが分離すると、慎重すぎて動けない管理者か、根拠の薄い強気で突き進む指揮官になってしまう。荒川は優れたリーダーには不安を材料に準備し、準備した上で決断する力が必要だと見る。特に大企業やグローバル組織では、トップの一言が広範囲に影響するため、鈍感な傲嘆さは危険になりうる。初心さは判断のブレーキではなく、見落としを減らすセンサーであり、楽観性はそのセンサーで得た情報を行動へ変える推進力として機能する。次に、命令ではなく自尊心を守ることで人を動かす。本書はリーダーを人を指導する存在として単純化しない。荒川が重視するのは、部下の自尊心を損なわず、相手が自分の意思で動ける条件を整えることである。組織では、権限を持つ者の言葉が想像以上に重く受け取られるため、不用意な叱責や否定は、短期的には服従を生んでも、長期的には主体性と信頼を奪う。特に専門性を持つ現場の人材に対しては、上から正解を押し付けるより目的を共有し、相手の経験や判断を尊重する方が成果につながりやすい。本書の特徴は、優しさを単なる人間関係の美徳としてではなく、組織成果に直結する実務上の条件として扱う点にある。好き嫌いで人に接するのではなく、目的に合う関係を意識して築くことが求められる。共感は甘さではなく、相手の自発性を引き出すための合理的な手段であり、リーダーの繊細さはその前提になる。さらに、心配性を判断力に変える三元主義、荒川のリーダー論では、心配性は先見性と結びつく。将来起こりうる問題を気にするからこそ、数字や報告書だけではなく、現物現場現実を自分で確かめる必要が出てくる。本書で示される三元主義は、現場を美化する標語ではなく、判断の質を保つための実務的な原則である。大きな組織では、情報は階層を通る過程で整理され、時に都合よく丸められる。トップが会議資料だけで判断すれば、現実との距離が広がり、遅れた決断や誤った優先順位につながる。現場に触れることは、部下を監視するためではなく、事業が実際にどのように動き、どこに負荷や矛盾があるかを理解するためである。リーダーは直接売上を作る現場の人々に支えられているという認識も、本書の重要な基調である。心配だから見に行く、見たから備えられる、備えたから決断できるという連鎖が、荒川の考える強いリーダーの実務を支えている。そして、地位が人を変える組織の負のメカニズムへの警戒。本書は、リーダー個人の資質だけでなく、組織の力学にも注意を向ける。荒川は、地位が上がるほど、人は現実から遠ざかりやすく、周囲も率直な意見を言いにくくなると見る。これは個人の性格だけの問題ではなく、権限、評価、人事、情報の流れが生み出す構造的な現象である。トップが自分は正しく見えていると思い込むほど、都合の悪い情報は届きにくくなり、組織は失敗を隠す方向へ傾く。だからこそリーダーには、小さな違和感や沈黙の意味を感じ取る繊細さが必要になる。権力を持つ側が自分の影響力を過小評価すると、現場は萎縮し、表面的な同意だけが増える。本書の実践的な価値は、謙虚であれという道徳的助言にとどまらず、権力が判断を鈍らせる仕組みを前提にしている点にある。リーダーは自分の人格を信じるだけでは不十分で、情報が歪む条件を意識的に減らさなければならない。最後に、理想と合目的性を軸にした長期志向の経営観、本書の後半で重要になるのは、リーダーは理想を持つべきだという主張である。ただし、それは現実を無視した無想ではなく、日々の判断を方向づける基準としての理想である。 荒川は目的に合致した言動を徹底する合目的性を重視する。人間関係、投資、現場対応、危機対応のいずれにおいても好き嫌いや免じではなく、何のために行うのかに照らして判断する姿勢が求められる。この考え方は短期の数字を追うだけの経営への警戒ともつながる。在任中の成果を未来良くするために将来の基盤を犠牲にすれば次の世代が負担を負う。トラブルについても順調に進んでいるからこそ問題が表に出るという見方が示される。困難を他責にせず自分の力で状況を変えようとする意思がリーダーシップの根にある。理想目的長期責任を結びつける点で本書は単なる管理技法の本ではなく経営者の職業倫理を扱う本でもある。結論として本書は管理職、経営者、プロジェクト責任者、これからリーダーを担う人に適している。特に強い自己主張や強胆さに自信がない人にとって繊細さや心配性をどのように実務上の強みに変えるかを考える材料になる。得られる実践的な利点は、部下の自尊心を損なわない接し方、現場情報を重視した意思決定、権限が生む情報の歪みへの警戒、目的に合う行動を選ぶ基準である。知的な面ではリーダーシップを性格的なカリスマではなく感受性、責任、長期視点の組み合わせとして捉え直せる点に価値がある。類書と比べた際の特徴は、抽象的な理論モデルよりも日本の大規模グローバル企業を率いた実務家の経験から導かれていること、そして強さを前面に出すリーダー論ではなく昇進さを組織運営の感度として再評価していることにある。一方で体系的なフレームワークを求める読者には語り口が経験則中心に感じられる可能性もある。それでも現場共感、理想を結びつけて考える本として独自の位置を持つ。ご支援いただける場合は荒川褒めポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。